本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書11章1節から4節です。さてイエスはあるところで祈っておられた。その祈りが終わると弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてください。そこでイエスは彼らに言われた。祈る時にはこう言いなさい。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、私たちの日ごとの糧を毎日お与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに負い目のあるものを皆許します。私たちを試みに合わせないでください。アーメン。今日の本文一節はこのように明かししています。さてイエスはあるところで祈っておられた。その祈りが終わると弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてください。主の祈りはイエス様が神様に捧げられた祈りではなく、イエス様の弟子たちをはじめクリスチャンの私たちが学んで捧げるべき祈りです。当時律法を徹底して守ると決心したパリサイ派の人たちと禁欲的な共同体生活をしていたエッセナ派の人たちには、彼らが使っていた祈祷文がありました。その祈祷文を教え学ぶことで自分たちの共同体精神を守ろうとしました。それをよく知っていた弟子たちがイエス様が祈りを捧げておられるお姿を見て、自分たちにも祈りを教えてくださいと頼んだのでした。イエス様は弟子たちに祈りを教えてあげながら、一番最初に神様を父よと呼ぶようにおっしゃいました。これは私たちが捧げる祈りが空中で消えてなくなる意味のない山彦のようなものではなく、私たちが捧げる祈りを聞かれる方がおられ、その祈りを聞かれる方がどのような方かを意味しています。私たちが祈りを捧げるときに、私たちの祈りを聞かれる神様を、父性と母性を共に持っておられる父だと考えることと、金持ちの意地悪なじいさんだと考えることと、遠い国に暮らす王様だと考えることとは同じではありません。神様が私たちの父であられるということは、私たちが思っている以上にもっと良い方であられ、私たちが思っている以上にもっと私たちを愛しておられるということを強調しています。それで神様は神様の御子を私たち皆のためにの犠牲になさり、その御子と共に全てを私たちにプレゼントしてくださいました。イエス様が弟子たちに教えてくださった内容には、神様に関する祈り3つと私たちに関する祈り3つがあります。神様に関する祈り3つは、皆が崇められますようにと、御国が来ますようにと、御心が天で行われるように地でも行われますようにであり、私たちに関する祈り3つは、私たちの日ごとの糧を毎日与えてくださいと、私たちの罪をお許しください、私たちも私たちに負い目のあるものを皆許しますと、私たちを試みに合わせないでくださいです。先週、皆が崇められますようにについては詳しくお話ししました。神様は神様によって崇められる方であり、それで神様は本質的に永遠に崇められる方です。それなのにイエス様が弟子たちに皆が崇められますようにと教えてくださったのは、私たちの人生が神様の皆が崇められるようにする人生になるようにしなさいと おっしゃるためでした。つまりこれは神様、私たちは神様の御名が崇められるような人生を生きますという決断であります。そして崇められるは区別されるという意味ですので、この祈りを捧げることは区別された人生を生き、世俗的な価値観ではなく永遠なる価値観に従って生きるという決断でもあります。皆が崇められますようにの次に教えてくださった祈りは、御国が来ますようにです。神様の御国が来ることは、私たちが捧げるべき祈りであるだけではなく、イエス様のお働きの確信であり、弟子たちの働きの確信でもありました。また私たちの信仰生活で最も重要な内容も、神様の御国が来ることです。神様の御国、天国と言ったら真っ先に何が思い浮かびますか。人々はほとんど神様の御国を場所という概念で考えています。イザヤ書に記されているように、獅子と子羊が共に飛び跳ね、毒蛇の穴に手を入れても害を受けない場所だとだけ考えたり、ヨハネの黙示録が証ししているように、そこには夜がないので太陽がいらない場所であり、門は一つの真珠でできていて、道は純金で作られてある場所だとだけ考えています。また命の水の川が流れ、その川の両側に、両岸にある命の木に毎月実が出てきて、12種類の実を結ぶ場所として考えたりもします。それで過去には天国、神様の御国という言葉よりは天道、神様の家という言葉をもっと多く使いました。国家を構成する三大要素は主権、国民、領土です。人々は大韓民国という言葉を聞くと、おそらく一番多く思い浮かべるのが領土でしょう。それで大韓民国というと朝鮮半島を思い浮かべるでしょうし、先週の金曜日に韓国のサッカー国家代表チームと試合を繰り広げたウルグアイを思い浮かべたら、南アフリカ大陸にある国、サッカー選手スアレスの祖国を思い浮かべたり、高校の地理の時間に勉強した内容を覚えていれば大韓民国と堆積点にある国だと言うでしょう。堆積点とは地球の上のある地点と対照して地球の反対側にある地点です。この2つの地点は気候が正反対であり、12時間の時差があります。ですから大韓民国の首都ソウルから最も遠い首都はウルグアイの首都モンテビデオです。しかし実際に国を構成する上で最も重要なものは主権です。その次が国民であり、3番目が領土です。それで大韓民国憲法1章1条は主権について、2章は国民について、3章は領土について明示しています。1936年に開かれたベルリンオリンピックのマラソン競技でソン・ギジョン選手が金メダルを、ナムスンニョン選手が銅メダルを獲得しました。しかしその時に韓国は日本植民地時代でした。領土もあり国民もいましたが主権がありませんでした。それで2人の選手は胸に日照旗をつけて走りました。そして最も喜ぶべき授賞式で頭に月刊 月桂冠をかぶってはいましたが、頭を下げている写真を見るたびに胸が痛みます。領土もあり国民もいますが、主権がない国は国家とは呼ばれず植民地と呼びます。その当時韓国は公式には国家ではなく日本の植民地でした。それで神様の御国、天国も場所という概念ではなく主権、統治の概念で理解してこそ明確に整理することができます。アメリカと中国はどこまでが彼らの国ですか。アメリカはトランプ大統領が統治するところまで、つまり彼の統治権が至るところまでであり、中国はシー・ジンピン国家主席が統治するところまで、つまり彼の統治権が至るところまでです。ではどこまでが大韓民国でしょうか。ムン・ジェイン大統領の命令が達するところまでです。それでワシントンにある大韓民国大使館と北京にある大韓民国大使館はそれぞれ外国の地にありますが、そこは大韓民国です。そこはアメリカの大統領と中国の国家主席の命令を受けず、大韓民国の大統領の命令を受けるからです。アメリカの大統領や中国の国家主席だとしても韓国の大使館に向かって命令を下すことはできません。神様の統治を受けるところはどこであれ、神様の御国、天国であるというなら、神様の統治を拒否し、自分が統治するところはどこであり、自分の国、自分の帝国であり、その果ては地獄です。ルカの福音書16章には名の知れないある金持ちと貧乏人ラザロの話が出てきます。金持ちは当時の最高級の衣類だった紫の衣と同じ重さの金よりももっと値段が高かった肌着の財布を着て毎日贅沢に遊び暮らしました。一方貧乏人のラザロは金持ちの家の前で人々が食べ落としたものを拾って食べて暮らしていました。しかし死んだ後には状況は変わりました。ラザロは神様の御国でアブラハムと共におり、金持ちは地獄の熱い石の上で焼かれるスルメイカのような身になってしまいました。金持ちはアブラハムにラザラをよこして指先を水に浸して自分の舌を冷やしてくださいと願いましたが、一言で断られました。もちろんこの話は貧しい人は神の御国に行き、金持ちは地獄に落ちるという意味では決してありません。ラザロという名前の意味は神様は私を助けてくださるです。聖書が直接言及していませんが、おそらくラザロは神様を知っている人であり、金持ちは知らなかったでしょう。金持ちは持っている財産が多かったので、それが神様を知ることを妨害したのです。当時は金持ちは最も良い衣服を着て毎日宴を開いて人々を招待しました。それでその町の人々と彼を知っている人々はその人の名前を口にして羨ましがったことでしょうし、特に金持ちになりたいと思う人たちには理想のような存在だったでしょう。その金持ちがいくら豪華な人生を生きたとしても、彼は神様を知りませんでした。 重要なことは、神様も彼の名を記憶されなかったということです。一方、神様は貧乏人だったラザラの名前を記憶なさり、彼を懐に抱きしめられただけでなく、2000年が経った今、私たちも彼の名を知るようになさいました。当時、その町と隣の町に住む人たちの中で、その金持ちの名を知らない人はほとんどいなかったでしょうし、貧乏人のラザラの名を記憶する人もほとんどいなかったことでしょう。金持ちが贅沢に暮らしている時に、すでに地獄で暮らしていたと言えます。彼の人生の主人が自分だったからです。ですから、私たちがこの地で生きる時に、神様の御国の中で暮らすこと、つまり神様の統治を受けて暮らすことは非常に重要なことです。先週もお話ししましたように、イエス様は山上の水訓でこのようにおっしゃいました。マタイの福音書6章33節です。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えてこれらのものはすべて与えられます。神の国とその義とを求めることについて、多くのクリスチャンが誤解をしています。熱心に聖書を読んで祈れば、また教会で一生懸命に奉仕をすれば、仕事、職場と学校で人々から自然に認められ、やることがすべて成功し、昇進の順番でもないのに昇進をし、学校の試験成績が垂直上昇すると、これがこの御言葉を適用することだと考えるクリスチャンたちが多くいます。しかし、そのように考えて適用すれば、正しい信仰を持つことは難しいでしょう。イエス様はこの御言葉をくださる前に、先にこのように仰せられました。マタイの福音書6章25節から32節です。だから私はあなた方に言います。自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に納めることもしません。けれども、あなた方の天の父がこれを養ってくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって、自分の命を少しでも伸ばすことができますか。なぜ着物のことで心配するのですか。野のユリがどうして育つのか、よくわきまえなさい。働きもせず、紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえ、このような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこれほど装ってくださるのだから。ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち、そういうわけだから何を食べるか、何を飲むか、何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父は、それが皆あなた方に必要であることを知っておられます。異邦人たちが関心を持っていることに対して証ししています。本文の異邦人はユダヤ人ではない外国人を意味しているのではなく、神様を知らない人たちです。つまり自分の人生を一人で責任取らないといけないので、自分の人生の主観者が自分である人たちです。彼らは食べ物、 飲み物、着物といった肉体的な必要、つまりこの地で享受する者のためにそれらの奴隷になっています。何としてでも他の人よりもっと多くを貯めておかないと安定しないと考え、もっと良さそうに見えるものを持っていてこそ成功した人生だと思っています。またもっと高い位置に座っていないと自分より高い人に不利益を受けたり無視されると思っています。それでもっと広い家に暮らし、もっと大きな車に乗り、もっと高価な服を着て、カバンを持ち、アクセサリーを身につけてこそもっと大きな幸せを手にできると考える疲れる人生を生きています。もちろんイエス様が衣食住のようなものが必要ないとおっしゃったわけでは決してありません。そのようなもののために心配したり、それらの奴隷になってはならないとおっしゃいました。なぜなら、私たちがこの地で生きていく上で必要なものは必ず必要ですが、それを私たちの目的にして、それに向けてだけ走っていくなら、私たちもやはり異邦人たちと同じように神様の統治から外れた人生を生きていくことになるからです。聖書の人物の中で世間的な観点で見たときに理想の中の理想、最も成功した人生を生きたように見える人はソロモン王でしょう。その父のダビデは羊飼いとして生まれ、死ぬまで苦労してから王になりましたが、彼はソロモンは王の息子として生まれ、大勢の兄たちを押しのけて王になりました。それに神様は彼にその先にもその後にもなかった知恵の心と判断する心を与えてくださいました。今で言えば秀才だけ集めておいた学校でも一番を逃したことがなく、3年間通わないといけない学校を1年も通わずに卒業したんです。またイスラエルの歴史の中で最も広い領土を占めていた時代がソロモンの時代でした。何一つ羨ましくないことのない人生でした。しかしイエス様はソロモンが生きた華やかな人生が野原に咲く花より劣るとおっしゃいました。野の百合は神様がその命を維持させてくださることを知っていましたが、ソロモンはそれを知らなかったからです。もちろんソロモンは後に悔い改めましたが、彼は自分の王権を自分で守らなければならないという圧迫感のせいで、周辺の国の姫たちと政略結婚をしました。その時にその女性たちがもともと仕えていた偶像も持って入ってきました。それでエルサレム宮殿はもちろん国中で神様への信仰がめちゃくちゃになってしまいました。ソロモンは自分の思い通りに国を治めるために13年もかけて宮殿を建てたり、莫大な税金を課すなど民に厳しい義務を強要しました。それで彼が死んだ後に国は南北に分かれてしまいました。神様の統治を受けずに自ら人生の責任を取ろうとしたことと、神様を目的にしない人生がもたらした悲劇でした。このように人間に起こる多くの問題は間違った優先順位によって発生します。イエス様は私たちが優先順位をいかに正しく決めていくべきかについてこのようにおっしゃいました。 マタイの福音書6章33節をもう一度読みます。マタイ、だから神の国とその義をまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。韓国の聖書にはだからと表現されてありますが、ギリシャ語の聖書はしかしという意味の逆説の接続詞でで始まっています。それで前の方で異邦人が求めた食べ物、飲み物、着物が私たちの最優先順位にはなれず、私たちが最優先にすべきことが別にあって、それが神様の御国と神様の義であるとおっしゃっておられるのです。ただ腹いっぱいに食べて幸せに暮らすことが人生の目的ではなく、神様の統治の中にいることを最優先順位に置かなければならないということが33節の最も重要な意味です。よく神様の御国の模型と呼ばれる機関が2つあります。一つは教会であり、もう一つは家庭です。教会が神様の御国の模型だというのは、神様の統治を受けているからです。私たちが礼拝のような公的な場所で祈る時と家で個人的に祈る時に、いずれも神様、100周年記念教会が担任牧師先生の思い通りに運営されるようにしてくださいとか、数人の人々の思い通りに運営させてくださいと祈る人は一人もいません。皆が神様の御心通りに運営され、神様の御言葉に従っていくようにしてくださいと祈ります。教会が神様の統治を受け、神様の御言葉に従うから、神様の御国の模型になることができます。教会が主の御心ではなく、特定の人々や少数の人々によって左右されるなら、教会は神様の御国ではなく、その人とその人たちの帝国になってしまいます。私たちの教会が4人共同担任牧師制度を導入した理由も同じです。教会をはじめどんな機関であれ、その機関を正しく運営する方法は制度を透明にすることです。少数の人たちに権力が集中し、それが長期化すればそこは腐ってしまいます。それでイギリスの歴史学者であり政治家であり作家であったアクトン卿は、権力は腐敗しやすいが絶対権力は絶対的に腐敗すると言いました。一人の人に全ての権限が集中すれば汚染し変質されやすいですが、4人に分けてお互いに協力すれば指導力ははるかに健康になります。私たちの教会には、この教会が神様の統治を受けて神様の御国となっていくためにの装置がいくつかありますが、その中で代表的なものが常任理委員会と運営委員会によって教会を運営していくことです。今年私たちの教会には専任の牧会者23名と事務長及び各部署のチーム長53名、合計76名の常任委員会があります。常任委員がいます。常任委員たちは毎月集まって会議を行いますが、そこが小さな神様の御国のように運営します。少数の人たちが全権を持って教会のすべてのことを決めたりせず、それぞれ自分の部署で神様が任せてくださった仕事を真面目に行い、その仕事を報告し分かち合います。その報告と分かち合いは、神様が1ヶ月間私たちの教会を統治してくださった結果です。そしてその会議の結果を全ての信者の方々と共有できるようにホームページに 掲示しています。そして常任委員選任に関する追認と常任委員会が議決した担任牧師招聘と解任に関する議決は358名の区域長たちで構成された運営委員会が行います。もし私たちの教会が少数の人たちによってだけ運営されれば、近い未来に人間の帝国になる可能性が高いでしょう。私たちの教会がこの教会を神様の御国にしていくために努力しているなら、私たちと私たちの家庭もそうすべきです。イエス様が山の上で8つの幸いについて教えてくださるときにこうおっしゃいました。マタイの福音書5章3節です。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだから。心の貧しい者は神様のお助けなしには生きてはいけないと告白する人です。本心でこのような告白をする人を神様が統治してくださらないわけがありません。私たちの人生と私たちの価値観が神様の統治の中になければ、私たちの人生は自分の帝国であって決して神様の御国になることはできません。家庭でも神様の統治を認め、神様は私たちの家庭をの責任を取ってくださる方であることを本心で信じれば、その家庭は神様の御国になります。父の御心通りにだけ動けば、その家庭は父の帝国になるでしょう。しかし多くの家庭には、家長である自分が帝王であると思っていたのに、寂しくて悲惨な末年を迎えたリア王のような人たちが本当に多くいます。また子供たちの言葉に左右される家庭があれば、その家庭は子供たちの帝国です。イエス様が弟子たちに祈りを教えてくださる時に、御国が来ますようにとおっしゃいました。この部分を英語にしますと Your kingdom come です。違うふうに表現すると My kingdom gone、 私の帝国が消え去りますから、私の国は追い出しますからです。つまり私の人生の王を私自身にせず、私の人生を私の欲望に従って生きず、神様に自分を屈服させるという決断です。私たちが主の祈りを捧げながら、御国が来ますようにと告白しながらも、自分の人生が神様の統治の中にあることを望まず、自分の帝国を追い出さなければ、その祈りはただの口ずさみや呪文になるでしょう。御国が来ますように、この祈りに自分の人生全部をかけて、神様が心と思いを尽くして植えてくださった人生の場で、残りの一年はもちろん、私たちの人生全部が神様の完全な統治の中にあることをお祈りし、祝福いたします。お祈りいたしましょう。父なる神様、私たちは皆本質的には死んでから行く神様の御国は好きだと思いながらも、生きている時に神様の統治を受けることは嫌がる存在であることを告白します。御国が来ますようにと数えきれないほど祈りましたが、実際に私たちの人生と家庭、仕事場など人生の場は皆自分たちの国に作っておいて、私の帝国が来ますようにと切実に渇望しています。また神様がお座りになるべき私たちの人生の王座に私たちが座って、神様はただお力が必要な場所、お助けを与えてくださる場所に追い出した私たちの悪どさと間違いを お許しください。父なる神様、私たちを統治なさってください。私たちの人生のすべての領域で神様の統治を受けない部分がなくなるまで、私たちの人生一つ一つを差し上げる勇気をください。どんな状況であれ、どんなことをする時にも、それが神様の統治の中にあるかを確認させてくださり、神様の統治を受けることが損をしたり人々に侮られることになっても従順に従う信仰をください。私たちの人生と私たちの家庭、私たちの仕事場をはじめ、この地のすべての教会と信仰の人たちから自己中心的な国と世俗的な価値観の帝国が退き、神様の御国が来るようにしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。